キャバイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキング投稿を楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私モネストと
グリーンティーと
ママです。
はい、ということで第148回、
はい
ね、駆け上がりラジオ、はい、生配信の回でございますけれどもね。
はい、
夏休みが終わりまして、
はい、
学生の方はね、もう本当に最終日というところ、まあ明日までなのかな。
はい、
多分ね。
はい、
返事がいいね。というところでですね、まあ社会人の方は、生配信の時にはもうすでにこう、お盆休みから終わって一週間が経ったという頃合いだと思いますけれども、いかがお過ごしですかね、皆さんね。はい、
はい、
はい。
はい。というわけで今日は生配信なわけですけれども。
ほう。
最近まだまだ暑いですが、お二人はなんか涼しいことやったりしてますか？
涼しいこと？
涼しい。
涼しいことね。
その暑さ対策になんかやってますか？
まあ、
風を取り入れる。アルコールばっかりだね。
アルコールって暖かくなるんじゃないの？逆に。
そうなんですよ。だから熱中症対策にならないんですよね。
うん。
僕も行ったんですよ、ビアガーデン。
ああ、ビアガーデンね。ああ、確かに。ビアガーデンはいいね。うん。
いいです。
いいの？
僕あの、ビールが出てくるサーバーがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの前で、あの前で、継ぎながら飲みながら、継ぎながらみたいなことを結構やってましたね。
もうじゃあダイレクトにそこから口に流し込んでもいいぐらいの勢いで飲んでたっていう。
もう、ね、そうですね、うん。インプットしかしないっていうか。ビールだけをインプットし続けるっていうことをしてましたね。ま
あ、逆に今みたいなことをやって写真に撮ってツイッターに上げるやつとかいそうですからね。
そうですね。
いやもうあのね、あの話題の後、
もうワンサカですよね。
次々とね。何？君らね、隠し持ってたのっていうぐらい、いろんなところでそれが多発したじゃないですか。
あの、最新ベースで行くと、お好み焼き屋さんでマヨネーズとソースかけるやつがあるじゃないですか。あれを鼻に突っ込んで写真撮ったやつが、なんか道頓堀っていうお好み焼き屋さんでしたけど。
あ、道頓堀ね。
はい。
しかも僕ら結構、いや、どうぞ。
どうぞ。
道頓堀？
いや、道頓堀に僕あんまりいい思い出がないんで。
あ、そうなんですか。
道頓堀で落下したんですか？
いやいや、道頓堀っていうお好み焼きさんチェーン店があるんですけど、うんうん、
はい。
なんかドラマのロケで行って、
うん。
ロケ弁がその日出なくて。
はい。
今日は皆さん、あそこのお好み焼き屋さんでお昼ご飯でーす、みたいな。で、何時から何時までしか、時間ないんで、皆さん、パッと頼んですぐ食べてくださいって言われて、
うん。
もう結構早めに頼んだのに、終了時間ギリギリになるまで俺のご飯が出てこなかったんです
。あら。
しかも、あんまりうまくなかったっていうね。
それは何？お店側からなんか不手際だったってことですかね？
いやー、だったと思うけどね、うん。他のみんなは結構出てきたのに、僕のだけこう出てこないというですね。
まあ、なんか僕なんか撮影のテストって言われてる段階で完食したことあるけどね。
物
をね。
通常エキストラはテストの段階では食べちゃいけないんですよね。
まあ、食べちゃう。
テストから豪快に行ってます。
まあそんな道頓堀の話がありますけど、うん、まあそういう、はい、そこでもね、あったということで。
まあそうですね。まあ話題をやった後に起こりすぎてちょっとね、なんですか、ね、ローソンの、京都のローソンの話が一応あの時の最新データになってましたけど。
そうですね。
まあ、まさか。
で、僕なんか特には昔の掘り出してるだけじゃないですかみたいなことをちらっと言ってたんですけど、うん、
言ってたよ。
最近のツイートでやってますよね。
そうだね。
そうですね、最近。
そう。だから、なんていうんですか、乗っかってきてる人が多いなっていう、印象ですよね。
うん、だね、我らがブロンコビリーまで。
ブロンコビリーにね。
閉店ですから、足立の店がね。
ね。
で、
ウエスタンのおじさんかわいそうでしょ。
そうですよ、ブロンコビリー。
あんな美味しそうにステーキ食ってて、ブロンコビリーとか言って。
ステーキハウス、ブロンコビリー。
数少ない東京の店舗がね。
そうだよ。うんで、なおかつ、ブロンコビリが初めてね、賠償請求というか、うん、 をやりますって言い切ったんだよね。
いや、
やる
かもしれない。制裁、そうですね。結構制裁がありますね。えげつないというか。
いや、まあ。
なんか退学、専門学校退学になっちゃったとか。
ありましたね。あったね。スーパーのやつね。あれまた、あれまた。
どんどんやっていいじゃないっていう感じはしますけど。うん、
いや、やらないと逆にね、スーパー側も、スーパー側というかその店舗側もね、それを、なんていうの、野放しにするのかっていう批判もありますからね。でもなんか、なんでこんな出てくんのっていうね。逆にこう、呆れてしまうんですけど。
結構、なんかこう、なんだろう、有名店ですよね。うん、有名な、全国のチェーン店みたいなのが結構出てくるから、共通の話題になりやすい。
あれじゃない、逆に、なんか逆手に取られてる気がするけどね。これをやることによって、そのグループというかチェーン店の質が、下がるから下げてやろうっていう魂胆でやってるやつも中にいるんじゃないかって思うくらい出てきてるよね。
まあ店員がやるパターンとね、あの一般人がやるパターンの2パターンありますけど。
だからもうなんか、ね、この自分が働いてるこのバイト先がすごい嫌で、ああいうことやれば話題になるんだみたいなのでやっちゃうパターンとかね。いつもイライラしてるからみたいな。
どちらにせよ。
ただなんか僕、うん、我々の商材で遊ぶってなんていうんですか、まあ各そのそれぞれの職種の人たちで、絶対ちょっとあると思うんですよ。同業者で。
うん、
で、それは、クローズでね、その同業者の人たちだけを笑わかすだけなんですけど、うん、誰かが写真撮ってて投稿したっていうのが、こう、なっちゃってるだけかなっていう気もするんですよね。
まあね、まあ、ね昔からこういうのもあったんだろうけどね。
そうだろうね。
絶対やってますよ。
うん、まあ、アイスケースに入るぐらいはやってた人いるかもしんないけど。
まあ、そうですよ。うん
でも嫌ですよね。食品の衛生上良くないことには変わりないわけですから、せめて食品はやるなと。
そうね。口に入れるものはやっちゃダメですよ。
そうですよ。で、それ分かんないからな、逆になんか神経質な人だと、本当これ大丈夫みたいな、パニックになっちゃいます。
外食できなくなっちゃうよね。
まあ、ちょっとこれからどうなっていくのかね、増えていくのか減っていくのかっていうのはちょっと、
まだ、まあ、そんな中でですね、オープニングトークだけでも一つのコーナーになるんじゃないかっていう話ですけれども、はい。
そうね、これカケラチタイムズとかでもよかった。
まあそうですね、増えましたみたいなね。
増えました。
それでですね、今日は、お便りがいくつか来ておりますので、
はい、
今日はその中から3通ほど紹介をしていこうかなと思います。
はい、よろしく。
はい。いいですか？
あ、どうぞ。
はい。それでは、一つ目でございますけれども、平和についてちょっとだけということで、うん、メールでいただいております。はい、かけらじパーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。ついに、父親がスマホをデビューした原崎りあです。ということで、原崎りあさんでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さて、このメール作成時は、8月9日です。
うん。
結構前ですね。
うん。
はい。
そうです
ね。私が住んでいる長崎市にとって、1年で最も大切な日です。
うん。
ほう。私は中学校に入学してから毎年平和に関わる活動をしてきました。うん。中1では市の代表として沖縄へ戦巡り。
まあ、後だと戦って読むんですかね。戦跡。
戦跡巡り。うん。
中2では、学校の代表として、市内中学校の平和学習会で発表しました。
ほう。うん、
中3となった今年度は、中学校の平和人権実行委員会の委員長を務めました。素晴らしいですね。うん毎年私の中学校では平和宣言文を作成しているのですが、今年は委員長として宣言文起草に携わりました。ほう。今年の7月6日には、長崎で14歳の時に被爆され、被爆者、援護法の制定や長くなられるまで核兵器の廃絶のための活動を行った、山口千治さんですかね、お名前。
はいはい。
が亡くなられました。はいそこから私はやはり被爆者の高齢化が進む中で私たちの世代が引き継いでいかなければと感じ、そのことを中心とした平和宣言文を作成しました。今年の9日の平和式典ではその宣言文を、
暗唱。暗唱でいいんじゃないですか。
暗唱なんですかね。暗唱でした。
暗唱です。
はい。
うん、
暗唱ね、はい。暗唱しました。
はい、
難しい方の暗唱になってるんですけど。
そうですね。
そうですね。なかなか見ない感じの暗唱だなと思う。はい。まあ、いいですよ。
でも、
はい、
使い方は多分合ってると思います。はいうんさて、身の上話はここまでにして、長崎市では、平和記念、集会を行ったり、先日の戦跡巡り交流会を行ったりと、平和教育に力を入れているのですが、かけらじパーソナリティの皆さんは平和学習を受けましたか？ なぜこのことを尋ねたかというと、今年度の平和学習の一環で、平和意識についてのアンケートを行った際、県外の方の平和への意識が薄れつつある現状を見たからです。よかったらご回答お願いします。いつもにも増して、長文失礼いたしました。かけらじ最新話の配信を楽しみに待っています。では、Windows Vista より送信ということで。
はい。
いただきます。8月9日、ね、そうですね。まあ、原爆投下というようなところで、毎年ですね、平和記念式典というのが、まあ、広島、長崎、まあ、それぞれで行われて、そうまあ、8月15日にね、終戦記念日というような形で、テレビでも、賑わっていた。賑わっていたというような表現は、まあ、誤りかもしれないですけど。
まあ、ただでも、メディアの調査によると、8月15日は何の日っていうアンケートに答えられない人が多かったっていう回答、
うん。多かったっていう。
え、ね、それ何対象が若者っていうことですかね。
そうそうそう。
うん、終戦記念日だろうみたいな。
で、そうそう。言えなかった人がね、ちょっと多くなってきてるという。
3割、4割くらいまで来てると。
うん。まあ。私もそれ見ましたね。
まあ、僕ら3人、中学2年の時の修学旅行、うん、っていうか、社会
研修。研修的なね、やつ
で。あれは、でも、広島に、ね、平和学習という名前でしたね、
まあ。私らの時から平和学習という感じになった。
まあ、切り替えの、ね、僕らの年のこと話して参考になるかどうかっていうか、あれからもう十何年経ってていい、ますけれども。
うん、まあ、でも、我々の時も中学2年の時にちょうどその、広島のね、平和学習というような形で、広島に1泊2日で行ってね、
そうですね。
広島の、その向こうの、高校、あ、まあ、中学校か、の人たちと交流をしたりとか、あとは実際に、原爆ドームに、行って、まあ、周りを見たりとか、実際に被爆された方々の、まあ、ホームに行って、実際のその、まあ、戦争の体験というのを、まあ、ヒアリングするというか、聞いて学ぶ。
本当におばあちゃんから話を聞くっていうか。
う
ん、
そうそうそうそう。
やりましたね。生で対話をするということをやりましたね。うん、
で、うん、我々はそのホームで、まあ、覚えていった歌を披露してとかっていうような、ね、そういう交流をやったわけですけれども。まあ、それとは別に、まあ、その広島平和学習を行く前に、実際に学校にね、来ていただいて、その昔の体験を語っていただいたというような方もいましたよね。で、テレビ電話で繋いでとかっていうのの、いろんなことやってましたけれども。
そうそうそう、あの時はテレビ電話でやってましたね、それはね。
うん。なので、まあ、それで我々の代から、うちの中学は、それ以降毎年、中二の平和学習っていう形で、広島には行って、同じようなことをこう、まあ、その被爆体験をされた方に、まあお話を聞くっていうようなことをずっとやってる、ますよね、うちはね。
うん。でも、まあ、ただ、もう多分被爆経験のある方も、これだけ年数が経ってくると、もうもはや、まだ存命でいらっしゃる方ってなかなか少なくなってきてるなっていうのありますよね。
そうだね。
僕らの時ってまだ、話せるおばあちゃんって結構たくさんいたじゃないですか、病院に。
そうですね。あれからだってもう、待ってください、14年ぐらい。
まあ、まあ、そう、日が経つのはね、まあ、しょうがないっていうか、あれですよね、うん、結局、まあ、その戦争が終わってから長い期間が経ってるっていうのは、まあ、いいことではあるんですよね、その間戦争なく来てるっていうのは。うんうんうん、
だから、その、戦争がなくて、この間期間続けられてきたのも、まあ、実際に戦争を体験されている方のお話をね、多分、どんどんどんどん聞いて、あ、やっぱり戦争はいけないものなんだっていうふうに、学習をしてきてからこそ、まあ、あとは法律でそういうふうなことが決まっているからこそ、今、この64年も、まあ、戦争が起こっていないというようなところがあるんですけれども、その認識がどんどん薄れていくことが、やっぱり怖いなと思いますよね。まあそれで、要はまた同じ過ちを繰り返す。まあ長崎も広島もそういうまあ二度と過ちを繰り返さないっていうようなことをまあ目標にね、石碑であったりとか像が建てられてるわけですけれども、まあそれをいつか忘れてしまう日が来る可能性がなくはないなっていうのがちょっと怖いなっていう気持ちはありますよね。
うん、
なので、うん、まあ実際にこの8月、は、テレビでね、いろいろやってますので、皆さんもう一度その、 日本が終戦をした日っていうようなところで認識をする、振り返る日に、なるとは思うんですけれども、その体験というのをですね、まあ、北は北海道、南は沖縄までね、実際に、体験をしたことのある人に話を聞くということは非常に重要なのかなというふうに思いますけどね。
うん、
はい。まあ、そんなお話でございました。ありがとうございます。
めちゃめちゃ硬い内容に。
そうですね。
久々に。まあ、こういう話もね、やっていかなきゃいけないと。
久々にこう、真面目なね、話口調になりましたよね。
そうだね。うん、はい。
はい。
そして続いてのお便りでございます。2通目、冷蔵庫、冷蔵室だと思っていました。という、メールでいただいております。はい。皆さんおはようございます。おはようございます。
はい。
アマちゃんは朝の放送、昼の再放送を見て、夜に録画でもう一度見て、週末に一週間分をまとめて見ています。駆け上がりトリオのアマちゃん情報の乏しさに、ジェジェジェジェジェと叫んでしまったケリーです。ということで、ケリーさんでございます。
はい、ありがとうございます。
それすんませんとしか言いようがないですよね。
私、今日たまたまね、今日放送分のアマちゃんは見ましたけどね。
あ、まだやってるんだ、アマちゃんって。
やってますよ、やってます。
あら、もう僕は終わったものだと思ってました。
やってますよ、やってます。なんか女優のね、主演、ダブル主演でドラマが決まったっていう話でした
から。今見ても結構どういうことか分かんなかったりしますけどね。
まあでもちょっとアマちゃん面白いらしいんでね、一回見てみたいなとは思ってますけど。何年ぶりかの、大ハマりしているドラマです。うん、僕もアマちゃんのアイドルについての特集にリクエストします。ほう。ところで、146回が配信された8月10日は大変な猛暑日で各地で40度を超えました。この暑さは20日まで続くと気象情報が言っていました。今年の猛暑はかけらじの配信で始まり、かけらじの配信で終わるようです。なんとかしてください。
もう終わってしまいましたね。
20日に終わると。
もう、ね、終わってしまいましたから。
まあでもまだちょっと暑いけど、でも明日以降、まあ生放送を聞いていただいている方は、明日以降から徐々にこう、落ち着いてくるだろうとは言われてますけどね。
今日も全然過ごしやすかったですけどね、渋谷とか。
ね、うん。うんはい。さて、軽率なネットへの投稿からトラブルになるという話題ですが、僕は初めは生鮮品などを保存する冷蔵室や冷凍室で撮影したのだと思い、うん、何を騒いでるのだろうと思っていました。でっかいやつね。人がこう歩いて入れるような。
ウォーキング、
業務用。
素敵なですね。
それで入って写真撮りましたって言われても別にいいじゃねえかって確かに思う。それでも次々に取り上げられてるので、ちゃんと見てみたら、あらまあ、なんとアホなことやっていますね、ということで。最近僕の周りで SNS の写真投稿で問題が起こりました。ある仲間の一人が宴会で騒いでいる仲間たちの写真を無断で Facebook に掲載したのです。一般公開していました。うん、載せた人は悪気がないのはわかるのですが、写真に写っていた人の中には不特定な人に見られたくないいろいろな思いを持っている人がいるわけで、怒った人が何人も出ました、うん。ある人が注意しましたが、写真は未だ削除されていません。きっと、その場しのぎで、ペロッと謝っただけなのじゃないかなと感じました。掲載した人の信用度は一部の人からは暴落中です。番組の話題からも、この出来事からも、ネットの使い方の教育はぜひ取り組むべきことだと思いました。長くなってすみません。ではまたメールしますね。ということで、iPad から送信ということでいただいております。
うん。うん、なるほどね。
まあでも、確かに自分の身の回りのところで、自分の写真一般公開されたら確かに嫌だね。
まあよくやりますよね、Facebook を使っている人の中では。
結構やられるの、
うん。僕なんかもう今日日、その、みんな写真撮るよっつってスマホでこう写真撮った瞬間、あ、もうこれ Facebook 乗るなっていう、ふうに思いますね。で、Facebook に乗っていいように顔を作っていくというか、場所的なところでね。
あと勝手にこう、なんだろう、紐付けするじゃん。
タグ付けね。
あ、そうそうそう。なんでなのって思うけどね。で、タグ付けされるとさ、なんだろう。自分のページにも、
自分のタイムライン上
この人の写真ですっていうの。
うん。
なんか、さも僕が上げたかのように写真が載るじゃない。
まあ、それ僕、オフにしてますけどね。
まあね、なんかね、もう、どうなんでしょうね。まあ、こういう問題はこれからも起こっていくのかなと思いますけれども。まあ
いや、私、Facebook NG なんですよ、とか言って、ちょっと、写真からね、のけぞるっていう、人が出てくるのかなって。
それはそれでさ、また、あれでしょ、裏でさ、何芸能人気取りみたいな話でしょ。
そうそう、ノリが悪いな、みたいなね。
それもなんか嫌だよね。
まあ、だから、なんつうんですかね。まあ、タグ付けは拒否できるようにしてほしいですよね。最低限、うん。
あ、でもできるよ。
あ、なってるんですよ。
確かにできるはず。
確か、うん。うん。じゃあ、だったらいいや。
名前付けられちゃうんですけど、うん、多分自分のウォールには載せられないとかはできますね。だからその人をフォローしてるというか、友達、僕と、例えば友達の人がいて、うん、僕がタグ付けされたけれども、僕がそれを許可してない場合は、僕のウォールに出てこない。
あ、ウォールに出てこないだけなんだ。あ、でもタグ付けは自体はダメなんだ。拒否できないんだ。としても。
確かなんか名前は多分勝手に付けられますね。向こうの意思で。
ああ、そうか。
ブロックできない。ね、なんかこう、その人のウォールに入って、あ、なんか8人くらいで写ってる写真があるなってピッて開いて、うん、そしたら、なんかカーソル持っていくと名前が出てきたりするじゃないですか。うん、そうするとね、うまうまって出たりしてるんですよ。
あららら。
僕あんなにダメって言ってんのに、みたいな。うまうまじゃねえ、ボケが、という感じはあるんですが、まあちゃんと Facebook に乗るときのことを予期して僕写ってますんで、
そうだね。
まあまあ、乗ったか、みたいな感じですけど。
まあそんな感じですか。
はい。
ということで、でも意外と時間があれですけども。
結構オープニングやばいっすよ。
終わりました？メールの時間。
まだ終わってない。
くるんってなってないっ
すね。あ、終わってるんですよ。終わってるんですけど。
終わって
ない。終わってない。
あともう全然僕には聞こえてないので。
1分ぐらい超過しています。
そうですね。はい、ということで、メールはこの辺にしておいて、はい、残りいただいたメールはですね、今日の生放送の、
はい、
本編の後に、収録をしますので、もしお聞きいただいている方、たった今送っていただいた、杉高さんは、少々お待ちいただければですね。
はい。そうですね。ありがとうございます。
はい。ということで、早速ですね、今日の本編に入っていこうと思いますけれども。
はい。
今日の本編、かけらじタイムズはグリーンテイさんが担当でございますが。
はい、今さっき、ちょっと気づいた、ちょっと関係ないですけどね。
はい。
ドリーム九州新幹線という企画があったじゃないですか。
あ、ありましたね。
あれの、まあ、かけらじも応募したんですけど、まあ、残念ながら外れてしまったんですが、
はい。
なんか、それの企画が実行されましたみたいなニュースが今あって、おーって思って、うんものの、まあ、ちょっと私ネタとしてこれ調べきれてないんで取り上げませんということですね。
忘れたという理由ではなくて、
はい、
単純にあ今すぐだったからちょっと
そうなんですよ。
調べる時間なくて、ちょっと今日は取り上げられないと。
24日の19時15分のニュースになってるんで、ちょっとあすいませんでしたっていうね感じで、
なるほどね、
はい、調べられないんですけど、まあその代わりにですね、代わりではないんですけど、まあ福島のね、第一原発という原子力発電所、まあ、東日本大震災で大きな被害を受けた発電所ですけど、はい、そこが結構今ですね、はい、大変なことになっていると。これ皆さんご存知ですかね？どういう状況なのかと。
いや、改めてその、汚水が海水にね、流れたとか、うん、そういうニュースは、
なんか一応
最近になって、またね、流れてますね。
まあ、これ、ちなみにイギリスの BBC はメルトダウン以来、最も深刻な惨事というふうに報道していて、結構海外は、日本に対して不信感をどんどん強めている状態なんですけれども、日本国内としてあんまりその深刻であるというようなことがあんま伝わってないのかなという感じが。
そうだね、確かに。
まあ、自民に変わってしまってますからね。う
ん、あれ、安倍さん？
で、まあ、さらに言うとですね、この福島第一原発はもう収束宣言というのが出ていてですね、前政権の時に。
うん、
で、今、さらにその話をすることがちょっとタブーではないかという雰囲気になりつつあると。
うん、
で、なんですかね、そのあんまり原発の話をするとこう嫌がられるみたいな人もいるっていう感じを受けるんですけど、
うん、
まあそれは実は風化の第一歩かなと私は思っていて、現状、うん、何が行われてる、何が起こってるのかというのをね、正しく知るというのが大事かなと思うので、今回は今何が福島原発で起こっているのかっていうのをちょっとね、さらうという回にしたいと。
知りたいですね、これは、
はい。
国民である以上、しとかなきゃダメでしょ
う。うん、そうだね。
というので、まあ、現状をね、まあ、できるだけニュースの中から見ていこうという回にしたいと思います。
はい。はい。わかりました。そして後半でございますけど、後半井戸端カオス、馬さん、今日は。
はい、ですね、最近これ僕また8時からやってる特ダネっていうね、フジテレビの番組 ちょっと僕、観覧、はいはい、閲覧というか、視聴させていただいてるんですけれども、閲覧っていうのはちょっとネットっぽいんですけどね。まあ、普通に見てたらですね、まあ、8時45分くらいから、昔話が現代風にアレンジされてますよ、どうですかっていう話をしてたんですよ、今週。
その時間に特ダネ見れるって羨ましいわ。
まあ、そう、思われると。で、これをトピックにできるなと思ったら、やっぱその時間にやってたからなんですよね。8時くらいにやってたら、多分みんな見てるし、学校行く人だし。
あ、そうね。
そして社会人の皆様も、そんな時間いねえよ、という話になるんですけど、僕、その時間から、ようやくこう、準備に入るという、テレビ見ながら準備に入るフェーズなんで。
それで間に合うところだもんね。
まあ、似合いますね。でも、結局、ワンコーナーずっと見ちゃったんですけど。う
ん、はい。見たんかい。
最近の昔話が、要は僕らが本当にこう、寝る前とかに読んでもらった、お母さんとかにね、絵本とかで読んでもらったりとか、あとは伝えるというか、口頭とかでね、おばあちゃんとかが教えてくれたような昔話と、結構内容が変わっているよっていう。で、ちょっと、時間の兼ね合いもあるから、ちょっと代表的な作品をピックアップして、今回、カチカチ山という話。
あ、懐かしい話ですね。
と、できたら、三匹の子豚と桃太郎。
あ、
この三つ、まあ、時間がなかったら、まあ、二つ、もしくはカチカチ山だけでカチカチしてきたら、まあ、カチカチ山だと。ということで。カチカチ山だけになるかも
しれない。カチカチしてきたらってね。
カチカチ
してるけど。だんだんよくわかんな
くなってきたね。そうですね。時間大丈夫かいとか言って、いや、それはもうカチカチ山だからしょうがないでしょっていう話。
何の話？
気がついて終わりと。いうところで、話も終わるのかなっていう、そんな感じに。
まあ、後でわかるでしょう、その辺は。
はい。はい、じゃあ、ちょっと楽しみにしておきたいと思います。では、はい、早速、かけらじタイムズから聞いていきたいと思います。
はい、ということで、まあ、福島原発の、第一原発の今を知ろうという、まあ、コーナーなんですけれども、うん、まあ、実はですね、だいぶ前になります。第61回、
うん、
2011年3月30日配信で、まあ、電力供給の未来を占う原子力とは何なのかというコーナーをやっていまして、まあ、その時に、まあ、若干話はしていると。
はい。
で、まあ、その2011年当時の、まあ、ホネストとウマウマの、まあ、証言というのもありまして。
証言、
はい、証言ありましたっけね。はい、
なんかもう全部証拠に残ってるから、嫌だわ、なんかもう。
まあ、その時ね、原子力発電ってどういう仕組みで動いているのかっていう話をしたわけですよ。
はい、うん、したね。
で、まあ、その時、まあ、ホネストは原発っていうのは、まあ、今の時点では効率的な発電ができて地球温暖化を防ぐためには、まあ、必要なものではないかという、まあ、趣旨の発言をしておりまして、で、まあ、今みたいな事故が起こっちゃうっていうこともあるので、まあ、発電所の周りには人を住まわせないような、なんかこう、なんていうの？離島とかにね、発電所作ればいいんじゃないの？みたいなことを、言ってました。
言ったね。あと、こう、下がダーンと開いて、メルトダウンしたら落としちゃえばいいとかっていう発言もしたような気がするけど。
はい、まあ、そんなような発言が、まあ、ありまして。まあ、うままさんはね、はい、純粋に怖いと。で、放射線量の影響が、まあ、不安で、まあ、安心が一番なので、どちらかというと、原子力発電というよりかは、代わりになるようなエネルギーを使う発電方法に、
ね、
はい、シフトしていった方がいいんじゃないかと。まあ、または、ま、使うエネルギー全体を減らしていく方法も考えていくべきだよ、というような発言を。
そうですね。電気がついてなくても別にいいじゃないですかと。
うん。
言ってるわけですよ。
っていうのはね、内容を発言してて、まあ、一回かけらじでも取り上げているので、まあ、ちょっとその辺を聞いていただけると、原発の仕組みみたいなのがわかると思うんですが、まあ、今回はですね、仕組みっていうよりかは、今のこの福島第一原発の現状をこう見ていこうということで、まあ、あんまりね、深くまではニュースにならないというのもあってですね、なかなか詳しく知らないという人も多いんじゃないかと。例えば、汚染水って言われているものが今結構話題になってるんですけど、
はいはい。
まあ、汚染水っていうのはどういうものでっていうね、ところをちょっとあんまりこう詳しく説明する人もいないのかなと。僕も最初何言ってるか分かんなかったんですよ、汚染水って。まあ、単に多分放射能汚染された水なんですけど、単純に言えば。それがなんでこう、今大きな問題になっているのかというね。
うん。
あんだけやったら冷温停止で収束宣言出ましたと。言っているわけですよ。 なのにもかかわらず、今なんか汚染水がどうのこうのと、海に流出したとかどうのこうのという話になってるのは何なのかというのをちょっと見ていきたいなというふうに思ってますと。で、まあ、概要としてですね、福島第一原発の事故はどういうものかと、ちょっとおさらいをすると、まあ、先ほども言いましたけど、東日本大震災の影響で、まあ、津波によって電源が失われたということで、まあ、放射性物質、まあ、メルトダウン等が起こってですね、放射性物質の放出を伴った原子力事故が起こりましたと。で、国際原子力事象評価尺度というのがありまして、これ、まあ、よくテレビでも取り上げられるんですけど、まあ、原子力事故が発生した時のそのレベルを表しているもので、レベル1からレベル7までありますと。で、レベル7が最悪のレベルで、レベル1が、まあ、軽めで、軽い方のレベルなんですけど、この原発の事故はレベル7と指定されていますと。で、このレベル7に相当する事故は、他にはチェルノブイリの原子力発電事故ですね。まあ、それがあると。で、基準としては放射性物質が、の重大な外部放出があったということと、原子炉や放射性物質隔壁、まあ、放射性物質を閉じ込めるための壁ですね。それが破壊されてしまって再建不能であること。これを満たすと、レベル7というふうになるんですけど、まあ、それを両方と満たしている状況になっていると。はい。
やばいですね。
これはご存知でした？レベル7と指定されていると。同一レベルなのは、チェルノブイリだけ。
ああ、チェルノブイリと同一です的なのは、まあ、言われてるのは知ってますね。
うん、なんとなくは覚えてるけど。うん、
まあ、その同等の事故が日本で起こっているなという認識なんですね。認識を、まあ、まず持っておく必要があると。うん、で、事故が起こった時に何をすべきか。これ第61回でね、簡単3ステップみたいな話で、このステップで止めるんだよっていう話をしたんですけど、覚えてます？
2011年でしょ？
はい。第61回でですね。
もうね、ちょっとメモリーから。
メモリーから。メモリーから。
若干遠のいてきてる。
2年前に自分が言ったことって覚えてないよ、意外と。
はい。まあ覚えてないと思うとね、もう一度復習をするとですね。まあ事故が起こった時には原発で何をすべきかっていうのは、1、止める。2、冷やす。3、閉じ込めるというね。この3ステップで、止めていかなければいけないということになってますと。で、止めるっていうのは成功しているんですね。制御棒っていうのを下ろすことによって核分裂反応を止めることはできた。ただ、冷やすという第二ステップで、失敗していると。で、これ冷やさないとどういうことになるかっていうと、まあ燃料、核燃料の棒をね、燃料棒っていうのがあるんですが、これずっとまあ水で冷やしていることによって350度程度に普段はなっていると。なんですけど、冷やさないと、どうなるかと。まあ、2000度以上になってですね、自分自身の熱で、燃料自体が溶けてしまって、で、まあ、下にドローンと、建物の下の方にドローンと落ちてしまうと。これをまあ、メルトダウンというふうに言うと、
はいはいは
い。で、冷やせなかった理由はさっきも言いましたけど、津波でですね、その冷却水を供給するための設備が壊れてしまって、まあ、自分自身の力で冷やすことができなくなったというのが原因。で、まあ、そのメルトダウンが起こると、まあ、建物も自身もですね、2000度以上のね、耐熱になっている建物はほとんどないわけで、建物も溶けるんですよ。まあね、建物溶けるともうそのまま地盤とか地中深くにこう、核燃料がこう、溶けて下の方に染み込んでいくと。いうことが発生して、で、現状ですね、まあそういうことが起こっているだろうということは分かっているんですけど、何せ、その放射性物質が非常にその高濃度の放射線を出しているので、人が立ち入ることができないので、実際その原子炉建屋の底がどうなってるかっていうのを、誰も目で見ることはできないという状況になってるね。
それ、なんか遠隔のロボットを使って見ることは、一度チャレンジしてたと思うんだけどさ。
はい。まあ、なかなかでも。
それで見に行こうっていうのは無理なの？
それでもね、目視判断無理ですからね。
まあまあね、
火星探査機くらいの。
そうそうそうそう。
なんかいろんなものを詰めて、ツールを詰めた無人探査機を送り込まないと。ま
あ。たださ、でも、はい、今のこの状況ってもう、それをするぐらい、やらないといけないぐらいのレベルなわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんでそれをやらないのっていうのは、はなはだ疑問ではあったんだけどね、ずっと。
まあ、十分ね、やろうとしてることはやろうとしてるんですけど、まあ、そこっていろいろ問題があって、例えば一つが組織の問題がありますと。うん、
まあ、だからそこはさ、はい、 人間の問題じゃん。
そう。基本ね。
話し方、麻生太郎みたいなさ、喋り口調なんだけど、ホネストが、すでに。
まあ、ホネスト、ちょっと政治家になればいいかなと思いますけど、基本ね、国がですね、東電に任せっきりっていう状況がだいぶ続いていったわけですよ。
まあ、昔からね、はい。
で、東電もですね、お金がないんで、
うん、
もう、これずっとこの、今もずっと水を入れて、核燃料が、発熱しないようにずっと水を毎日毎日入れて冷やし続けてないといけないっていう状況なんですね。ほっとくとですね、もう使用済みの核燃料でさえもほっとくともう発熱していくっていう可能性があるんで、まあ、ずっと冷やし続けて水を入れ続けてなきゃいけないっていう状況で、まあそれプラス、まあ、原子炉の廃炉っていう作業、
うん、
廃炉ですね、いわゆるその作業のために人手を使い。っていうことをしている中で、また汚染水の問題も出てきてっていうので、もう人も足りないし、お金も足りないっていう状況で、多分、現場の人ほど、もうこれでは手が回らないという状況なのは分かってるんですけど、なかなかそこに対して手助けっていうのが国からの手助け得られてないんじゃないかと。で、安倍さんもあんま言わないですよね。福島の原発がどういう風になってて、
危険
だとか。最近僕昨日テレビ見ててですね、東京オリンピックをやろうみたいな、招致運動やってるじゃないですか、今。
はいはい、やってますね。
あれで、なんか、頑張ろうみたいなで、笑顔でニコニコしてた様子しかテレビに映ってなくてですね。東京に招致するにしても、この危険な状態が続いているこの国だっていうことを知っていたら、結構それマイナスになるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、
そうですね。う
ん、まあちょっとそこは目をつむってるってみたいな感じなんですね。い
や、ウェブの大会議がですね、
うん、
日本であるはずなのに、延期で、いよいよ中国でやることになっちゃったんですよ。
あ、
今までアメリカとヨーロッパのフランスね、フランスと、はいはいはい、まあ日本っていう、その W3C っていう HTML とかの企画をしてる大きな団体がね、
うん
うんはい
うん、
TPAC っていう技術会議を行ってて、僕も出てたんですけど、
うん
そこに日本に招致するって話があったんですけど、
うん、
まあ、要はこの事故があってから、来ないと、
うん。
行きたくないです、みたいな話になっちゃって、まあ、それはそうやろうと思ってたんですけど、
うん、
これ今年も来てくれなくなっちゃったんですよ。
なあ。
で、まあ、そしてついに中国でやりましょうかってなったんですよ。
開催地が変わったと。
はい。だこれから中国とアメリカとヨーロッパの拠点ですよ。
うん、
これどうですかと。日本、立場、東京の立場ないっすよ、これ。みたいな話ですよ、これ。
うん。まあ、そういう多分、日本に対して危険だというふうに、こう、思ってくる国がですね、これから増えていくんじゃないかな、という状況ではあるんですよね。
そう。で、あれでしょ、海水に、こう、いや、タンクが地盤沈下してんじゃないか、みたいな。
ああ、そうですね。じゃあ、ちょっと汚染水についての話をちょっとしましょうか。ですね、まあ、汚染水って何かっていうところで、さっきも言いました、燃料棒をですね、ずっと冷やし続けないといけないわけです。で、福島第一原発では、まあ、当初この汚染水自体を、一回、まあ、汚染水っていうか、一回だから冷やすと汚染水になっちゃうわけですね。燃料棒に触れちゃうので。放射能を帯びて。で、その放射能を帯びたんだけど、もう一回冷やせば、水としてまた、繰り返し冷やして、燃料棒に与えて、冷やして燃料棒に与えてっていうのを繰り返し使い続ければ、まあ、ずっとその汚染された水が外に出ていくことはないだろうと。
うんうんうん。
言ってること分かりますかね？
分かる分かる。はい、一回冷やして、その汚染した水を冷ましてもう一回かけりゃ、延々と、まあ、半永久的に同じ水で冷やし続けられるでしょ
う、うん、あ、そういうことですね。汚染水、だから一定の数、まあ、当初ですね、事故当時は汚染水量は約12万トンっていうふうに想定されていて、ただその12万トンを繰り返し再利用し続けて、まあ、冷やしてとやり続ければ、まあ、その中でやりくりできるだろうと、いうふうに思ってたんですけど、まあ、予想外にですね、なんか水が溢れ出てくるぞという状態になってきたと。それは何かっていうと、地下水がですね、まあ、毎日ですね、その原子力発電所の地下を流れる地下水が、こう、だんだんこう、増えてきてですね、それが今ある、さっき、まあ、地下の方に溶けて多分溜まっているであろう、核燃料ですね。それと混ざって、 その、発電所の下を流れる地下水が全部放射能で汚染された水になっちゃってると、いうことが分かってきた。で、その勢いは1日に400トンずつ増えていって、で、それがそのまま海に流れ出すと問題なんで、それを、まあ、ポンプでですね、発電所の中でこう吸い上げて、その一定の量ずつタンクにどんどん溜めていってるんですよね、今。
放射能の。その時点で結構無理な話ですよね。はい、
で、現時点で今、1000個ぐらいタンクが置いてあって。
地下水なんて、そんなこう、綺麗に一直線に進むもんじゃないじゃないですか。
うん、そうです。
ブワーって広がってってるじゃないですか。うん、どうやってタンクで全部ね、網羅できるか
まあ、だから全部多分取り切れてなくて、一部がもう水に、海に流れ出ているっていう状況、ね。うん、
しょうがないみたい
な
水が、水があるってことでしょう、うん。で、その時点でおかしいんですけど、はい、そんな説明されてないですよね、まずね。ちょっと流れてますよ、とかって言われてないですよね。うん、
言われてなかったんです、最初。
まずまず、は
い。で、今回また新たに、その、海に流れ出たっていうのが、その、取り溜めたタンク。まあ、吸い出したタンクの水が、タンク自体の耐性が弱くて、海に流れ出たと。いうことも、まあ、事件として、まあ、事故として起こっていて、でそれがまた1日300トンぐらいまた流出していっているんではないかと。
つまり、拾いきれなくなっちゃったってみたいな感じですよね、
要は。まあそうですね。
タンクに入れたはずのタンクも沈下してしまうと。うん、はい、で流れちゃったら。
そうですね。
じゃ意味ないじゃんみたいな話ですね。
はい、そうだね。
で、まあ汚染水対策の三大原則というのもまあありました、また別に。で、汚染源を取り除く、近づけない、漏らさないという、まあ三、大原則に従って。
最終原則逃しちゃってますね、はい、これいきなり。
もうダメじゃんっていう。
漏らさないで、漏れてますみたいな。いや、漏れてますと、みたいな感じですよね。
まあ、その漏らさないっていうのに関してはですね、まあ、まだまだいろいろ対応を考えているようなんですけれども、まあ、その対応の一つとして、地下水が流れてくる前に、原発の下を通る前に吸い上げてしまうという手が一つ。原発のとこまで来る前、もうちょっと山の方で吸い上げちゃうっていう方法も考えていたりとか、あとは今もうすでにある程度やられているのが、海にですね、まあ地中の中に壁を作ってですね、海に直接こう汚染水が染み出ないようにする。
それめっちゃでも大変じゃない？
まあ一部やられてるんですけど、ただもうその、壁の域を、地下水が超えてるっていうことが分かってるらしいんで、
もうあんま意味がない。考えられるね、それ。
それなんか小学生の図画工作でわかるレベルでね。あれこれ防げねえみたいな、こう、ブロックとかで作ればわかる話じゃないですか。
みんな一旦砂場でやったことある話だと思って。自然の距離で。水でバーって流して、うわ、最初壁作ってたのに崩壊したぜ、みたいなレベルを超大規模にやってる
んですよ。はい。まさにその状況で、まあその水に触ることができないという状況の中でね、まあ、やっているっていうのはある
んです。話がなんか小学生レベルになってきたのがもうなんか。
これつまり、はい、東京電力だけじゃなくて、なんかそういった建設だったりとかに強い会社、ゼネコン全部含めて、力を合わせてやっていかないとダメでしょう、うん、そうですね。そういう解決方法になってくるってことですかね。
は
い、
まあ原子力安全委員会とかも入ってやってるとは思うものの、まあ、なんですか、結局その原発の中のことは東電しか知らないみたいな感じになっているんじゃないかと。
ああ、で、つつかれたら大変だからと思って、うちでやりますからみたいなこと言ってるけど、うん、やれてないじゃんみたいな。はい、
で、実際その作業員の人ってその東電の下請けの会社とかがこう入ってるっていう風に言われてて、東電の上の人が現場のことあんまよく知らないっていう話も聞いたりするんですよね。なんか、発電所の所長さんが亡くなりましたよね、ちょっと前に。あ、元所長さん。
はい、はいはいはい。
吉田さんでしたっけ？
亡くなられましたね。
はい、のも結構その、本社の、東京の本店って言うんだと思いますけど、本社の人とやり取りをしている中で、全然こう食い違って、すごく悩んでいたみたいな、うん。現場のこと全然分かってくれないみたいな話も出てたりとか。
うん、うん。
うん。なかなかその辺のこう組織的なちょっと問題もね、結構出てしまっているのではないか。
なんだろうね、その、ね、日本の悪いところかなと思うんだけど、その組織のせいで、本当に正しいことができない。はい。っていうのって結構あるじゃない。それはまあ今回のこの、 原発の件もそうだけどさ、まあ一般的なね、会社もそういうことが往々にされるんだけども、なんかその、組織云々言ってる場合じゃないでしょって多分、国民全員思ってるんじゃないかなって思うんだよね。
まあそうですね。で、東電の多分人も、作業員の人に近づけば近づくほどそういうことを思ってると思うんですけど、うんうん、まあ、ちょっと今もお金もないし人もいないという状況で、誰も助けてくれないっていう多分、中、もう、次々に溢れ出てくる水に対してですね。まあ、その場限りの手を打つしかないという状況になっていると。で、これま、ちなみにですね、このタンク1000個さっきあると言いましたけども、一応、寿命は5年の予定らしいんですね。だから5年したらですね、漏れ出てしまうという可能性が高い
わけで、
ね、で、そういう計画でいいのっていう、そもそも。だって、原子炉の廃炉って、今、工程表があるんですけど、だいたい30年から40年かけてやるということに当初していたわけなんですよ。
うんうん、
それよりもはるかに早くそのタンクに溜めた水は漏れてしまうと。
だからタンク、うん、オンタンクみたいな感じ
で。またやっていく
と。タンクみたいな。
でもまあ、これ陸上におけるタンクの数も決まっているので、基本的にずーっと汚染水というか地下水を汲み上げ続けることなんてできないので、もうさ、他の国にも助けを求めてもいいから、さっさとこう、もっと抜本的な手を打たないと、もう多分取り返しつかなくなるんじゃないかなっていう感じは
感じるんですよ、ね。ああ、なるほど。もはや国内だけじゃなく、
はい。
そもそも原発とかを売ってきた、なんだっけ、フランスとかイギリスとかそういう、はい、国々の人たちに、涼しい顔してないでちょっと助けてくださいと。うん、
っていうかさ。
オタクの商品買ったら大変なことになりましたみたいな感じで、うん、ちょっと強く言った方がいいんじゃないかと。うん、
そもそもよ。今その、まあ、汚染水の件もそうだし、原子炉建屋のところもそうなんだけどさ、結局、今現状がどうなってるかって誰も分かってないわけじゃない。
まあ、現場の人だけがこう分かって、現場の人たちも、目で見れる範囲でしか分からないということですね。
そう、
はい。
で、その内部のところを本当に知ってる人って今皆無じゃん。
まあ知れないでしょうね。
そう。本当に溶けて下に行ってんのとかさ。
うん。
そこら辺ってさ、本当は今の現状をちゃんと知った上でやんなきゃいけないことでしょ。まあもちろん分からないよ。その知識がある人間ではないので僕は。にしてもさ、うん、何らかの技術を使えばさ、今どうなってるかぐらい把握しようとするのが一番先なんじゃないかなと思う。
まあ、それを多分精一杯把握した状態で今なんでしょうね。なんでかっていうと、もう高温高熱プラス、高放射線量なんで、入ることができないし、熱もあるんで、機械もなかなか入れないと。あと多分そんなにね、大きな穴が開いてたりするわけじゃないんでしょうね、これね。
うん、
染み出していくっていうレベルなんで。
あともう一つはその放射線の量と、それを含んだ食物とか漁業で取れた魚とかを、うん、まあ、口に入れた人たちに起こり得る後天的なその障害が果たしてどれくらいあるのかっていうことがはっきりと出てないっていうことでしょうね。
そうですね。それも多分、まあ、
確かチェルノブイリってその子供たちがそのちょっと経った後にその近くに住んでる人たちにガンのリスクみたいなのを調べたら確かに増えてたっていうのがあったんですよ、はい。で、大人はほとんど影響がないんですけど、うん、子供たちがやっぱりちょっと、ガンになってると。いうのがあったからっていうのはあったんです、うん。
まあ、それに関してはですね、まあそのチェルノブイリは甲状腺がんという癌が増えたんですけれども、
あ、そうですね、甲状腺がん。
まあその近隣の地域に住んでいた人たちがその、まあ比較的自給自足の生活をしていたと。例えばその森に住んでいる鹿を食べたりとか、そういう生活をしていたことが起因して、まあ放射能を帯びた動物の肉を食べてしまったと。
要はその汚染水も飲んでたっていう可能性も非常に高いです、うん、はい、ですしね。
で、今、だから、スーパーに出回っているような、まあ、ある程度、きちんと放射線の管理がなされたものに関しては問題はない、という見解だそうです。う
ん、この、世間の見解がまるでこう、なんていうんですかね、二手に分かれてるというか、
うん、
そんなもう送りつけんなボケ、みたいな、なってる人と、いやいや、ちょっと買ってあげないと、ね、福島の人たち、これから頑張ってるじゃないですか、っていう意見とで、大きく分かれてますよね。うん、
分かれてるね。
うん。これの待つ決着というか、その、もう、マジョリティでどっちやねんっていうところすら、ちょっと怪しいですよ。で、しかもそれ口に出せないですよね。 東京に住んでる人たちも、うん、福島の、福島産の野菜食べましょうって、例えば言ったとして、その、まあ、どういうふうに周りが言うのかっていうの
は、ね、厳しいでしょうね。
わかんないですよね、
う
ん。
食べて応援っていう言葉もありますけれども。
ありますね。
まあ、なかなかその、まあ、わかりますよね。あの、
それを子供たちに与えていいかって言ったらね。
うん、そう。そこに対してなんかこう、ちょっと、なんていうのね、引いてしまうっていうような。ところが出るのを分かるとは分かるんですよ。こういう状況がずっと続いていて、その情報開示もなかなかされない中、何が起こってるか分からないっていうね、状況に私たちがいるっていうことになってるんで、本当に安全なのみたいなね、ことに関して。
なんか、いつから、あの、朝まで生テレビ的な。
まあでも、まあですよ、時々、偉くなるじゃないですか。
話してますね、これ僕たちね。何なんですか、このサラリーマン。
いや、もう、かけらじ的に、言うとだな。
言うとだな。どうした
もう極論よ。この原子力発電のこの、あの原子力というものはさ、今、その、どうやって他のところが処理してるかというと、地中、ものすごい奥深くに埋めたりするわけじゃん。うん、原子棒、うん、使い終わった、あの、原子炉のあの原子棒とかって、
はい。は
い。それでなんか何億年もこう眠らせといて、半減期をどんどん迎えるのを待つみたいな話でしょ、
うん、
だったら、もう、ちょっと離れたところから、ものすごい下まで掘って、横にまた掘って、その一番、その今、建物が、原子力発電所が建ってる下から掘ってって、程よいところから、もう、機械に掘らせて、丸ごと落としちゃえばいいんじゃないの？
まあ、実はチェルノブイリとかはですね、まあそれ、まあ近くはないんですけど、まあ、もう、囲っちゃうみたいなことはしてたんですよ。
あれなんかコンクリートで固めたら、
コンクリートで囲うみたいな。まあだからそれがある意味そういうことをしたおかげで、その汚染水みたいな問題まではいかなくて、一応そこで閉じたんですよね。
ちょいちょい人入ってますね、うん、チェルノブイリ周辺の、村みたいな。
ああ、入ってます。今も、実はチェルノブイリって原発一基だけが大きな爆発を起こしたんですけど、あそこって実は変電所の役割をしてて、それ以降もう電気を送り続けるためにずっと稼働してるんですよ。
うん。
だからそこで働いてる人は今もずっといてですね。
いますよね。
はい。普通の、なんちゅうの会社と同じような働きをしていると。うん。うん、で、まあ今、抜本的に何か解決策がね、ないといけないというふうに思うんですけど、まあ、今はちょっといろんなことが八方塞がりな状態という状況なんですね。まあ、ちょっと、まず今回はね、その、どういう状況なのかを知るっていうことが、ま、重要なのかなと思いますんで、まあ、ちょっと皆さんも気になったらね、調べてほしいなというふうに、
ね。そうですね、僕今日そんなに話したから、あれ、うん、ちょっと、しばらくは忘れられなくなっちゃいましたね、またこれで。
で、まあ、最後にちょっと希望の意見だけちょっとだけ述べておくとですね、まあ、チェルノブイリに実はちょっと学ぶところも多いんじゃない、学んでいかなきゃいけないことも多いんじゃないかなと思うんですよ。こういうのって。
はい。
で、チェルノブイリって、あの後ですね、結構その観光地化してまして、まあ、いわゆるダークツーリズムという言葉が最近ありましたけれども、まあ、さっきの広島原爆ドームとかね、アウシュビッツの強制収容所とか、そういうところを旅行する。これダークツーリズムって言うんですよね。人間の過ちとか悲劇とか犠牲者が出たようなところを、まあ追悼しながら旅をすることみたいな。まあ原爆ドームとかもそうなんですよ、基本的には。
まあなんか外国人の人とかたちが来る、うん、面白がって来るのはわかるんですけど、例えば僕らからするとアウシュビッツってすごい興味津々というか。
はいはいはい、はい。
アウシュビッツの中、アルファベットの B の文字が逆にされてるとかいう、なんかちょっと面白い話とかを見に行って、わーってなるんですけど、当時そこにいた人の身になっちゃったらね、なんか、何をこいつらは面白い顔してきとんねんっていうのはありますよね。
あ、それはね、住民の感情としては多分あるんだと思うんですけど、実は、チェルノブイリのそこに住んでいた住民の人はそうは思ってなかったらしいんですね。チェルノブイリがそう観光地化した理由は。それは何だろうかっていうと、チェルノブイリの観光地化がブームになったのは、ゲームが、要因なんですって。
ゲーム？
ゲームで、なんかチェルノブイリを舞台にしたですね、まあ、いわゆる、FPS 系みたいな、打ちまくる系のゲームがあったらしいんですけど。
コールオブデューティーかな、は
い、
わかんない。
あ、コールオブデューティーです。そう、コールオブデューティー。
コールオブデューティーですね。
はい、それ
よく出てくる
が、まあ、きっかけになって聖地巡礼みたいな形で、訪れる人が多くなったって言うんですけど、まあ住民のほとんどの人がですね、まあゲームきっかけだろうが何だろうが、この今の様子を見てくれる人が来てくれれば、 それはそれで良いと。ああ、
知らないよりかはね、うん、っていうことですね。
で、現地の作業員も今ね、何が行われてるのかっていう事実をちゃんと見てほしいというふうに言ってたそうです、うんうんうん。忘れ去られてしまうことが一番悲しいと。まあ、これを。ま
あ、どういう理由があろうが、はい、ちゃんと来て見てくれる人がいるだけでも、うん、まあ、救いになるというか、はい、という考え方だったってことね。
はい、
その方々が。
そういう人も、はい、いたということで、まあ、一つ、まあ、そういうふうな方向にも、まあ、持っていくっていう手もあるのかなというふうには思いました。まだまだ課題多い、まあ収束しなきゃいけない問題もいっぱいありますけれども、最終的に、まあ100年後にどういうふうに福島を持っていくかっていうことを考えたときに、まあそういう長期目線も考えて対策を打つという、なんか国のね、思い切った政策が必要なんじゃないかなと思います。で、まあ、チェルノブイリの人がですね、日本の福島原発の事故に対してこういうことを言ってます。まあ、日本の原発事故は本当にひどいけれども、少なくとも技術が進歩した、時代であって、私たちのような失敗を繰り返さずに、うまく処理できるはずではないかと言っています。うん、まあ、その通りになるように、日本としては頑張らないといけないというふうに思いますね。以上でございます。よろしいですか？終わりで。
はい。
はい。
はい。わかりました。まあ、ちょっといろいろ考えるところがありますが、まあ、今日はね、今日の、かけらじタイムズは、まあ、原発についてというところでございました、はい。ありがとうございました。
はい。
かけあがりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、というわけでね。じゃあちょっと気分を入れ替えて。
はい、後半はね。
後半は、は
い、バランス取っていきましょう。
もう、どんなジョーク放り込んでも OK。誰も傷つく人いないよっていう、そんな話をちょっとしていきたいなと。
どんどんボケてください。
思ってまして、はい、昔の民話、はい、昔話。
そう、今日だからいいね、バランス的にいいんじゃないかと思いますよ、本当に。
なんだお前がそうかってんだよ。
しかも今完全になんかソファーにドカって言ったでしょ、今の。
いやもう、僕の仕
事終わった。
そう、僕の仕事終わった。
顔見えてないけど、なんか、リクライニングしたよね。
しましたね。
絶対3段階ぐらいリクライニングを。
そう。うん。吐き出す息の方が多かったですか、今ね。
やってますね。ロッキングチェアボーンって言ったでしょ、今、みたいな。
ガチガチガチってなってる、
ね。そうそうそう。まあ、これからね、ガチガチガチみたいな。
どんどんやって、どんどんやってよ、みたいな。いいバランス感覚なんじゃないですか？はい。
はい。
はい。というわけなんですけれども、まあ、ここで、最近結構、裸足の弦とかが、ちょっと、リアルな表現が多すぎるってことで、まあ、ちょっと一部、島根県でしたっけ、規制されてましたみたいな話があったりとか、実はその市内では、も
う
本当に禁止されてましたみたいな、話だったりとか、まあ、あと、最近よく映画見てもなんかこう、映画の宣伝の特に R18 とか、R15、あとは PG12 とかって、よくわかんない文字が出てくるんで、よく、ね、
はい、
目にしますよね。
はい、
これ何でしょうみたいな話が、ここ最近っていうか、まあ10年くらいで結構出てきたと思うんですよ。
うん、
まあこういった話にも、ちょっと疑問を持ちつつ、ちょっと今日はですね、まあ日本の昔話、だいぶ結構僕らが、聞いてきた時の話と、だいぶ改変されてる。
はい。
らしいじゃないかと。いうところで、それをですね、例を持って見ていこうと。
うん。
いうお話になってます。
はい。
ということで、カチカチ山行きたいんですけど、
はい。
三人がカチカチ山あんまり興味なかったら、まあ、三匹のコプターでいいかなと思ってたんですけど、
いいですよ。
カチカチ山知ってますか？
いいですよ。
はい。
行けます、は
い、
知ってます
行けます、行けます。
なんか、
うーみたいにこう、愛想笑いでこう、あー、そこで、あーとかいう感じじゃなくて、
大丈夫。
かなり知ってるって認識でよろしいですか？
カチカチ山ね、じゃあ概要を言っておくと、僕ね、多分ね、一部分、なんか、飛び飛びにしか覚えてないかもしれなくて。
ああ、じゃあ、グリーティーさん、まず、じゃあ、さらっと、うん、こんなでしたよね、みたいな感じで、ちょっと、紹介していただいてもいいっすよ。うん、
あ、僕がですか？
それやる
の？僕はその後結構、だいぶまじまじと、リアルな室町時代に伝わっていた、カチカチ山の話するんですよ。
いや、カチカチ。
あ、グロい方ね。
うん。
はい。
カチカチ山ってなんかこう、なんですかね。いや、僕ほとんど覚えてないですけど、なんかあの、背中に火ついたみたいなね。とか、
そうそうそう。
で、なんかもう悪いことしたんでしょうね、みたいな。
話飛んでますね、いきなりね。背中に火ついたとこから。
いや、あのね、ほとんど、覚えてないわ、じゃあ。
え、カチカチ山ってさ、賢いウサギとバカのタヌキがいる話だよね。
そうそう、タヌキに、ウサギが司会する話。
あれ、泥船もあったっけ？
ボロ船、
そうそうそう。ゾロ船とか、なんか、からし味噌みたいなの背中に塗りやすとか、その辺、
そうそうそう。
そもそもウサギが、なんか、村に住むおばあさんに可愛がられてたんでしたっけ？
ああ、
はいはいはい。
で、なんか、タヌキがいたずらをして、そのばあさんを、なんか、殺したんじゃなかったっけ？
タヌキが殺しちゃったと。そうなんだ。
うん、で、そのばあさんに可愛がられたウサギが、ナンバしよっとってことになって、
なんでそこだけ？
いや、わかんないけどね。
福岡弁で、九州っぽくなったんだ。
そのタヌキを、騙して、ちょっと、いいもんがあると。お前ちょ、来いやと。で、こう、仲良く、こう、山に行ったりとかして、面白いでしょっていう、こう、つどつどのところで、まあ、今流行りの倍返しをしてたわけですよ。
ダメージ
を倍返しをね。うん、そうそう、はい。倍返ししつつ、でもそれでもへこたれないタヌキはアホだから。いやいや、これすごいね、みたいな感じでついてきて、しまいに、燃やして終わったんじゃなかったっけ。
そうですね。じゃあ今の話をですね、うん、もうちょっと R18 というか、
はい、
という地形を振りほどいて、駆け上がりラジオってことでね。はい、先ほどの奥島第一原発の話じゃないですけど、リアルな話に。
これさ、本当にそのリアルなカチカチ山をこの音声ドラマとしてお届けしたいね。
カチカチ山。
まあそれのきっかけになったらいいなとは思いますよ。
はい、
実際ね、
はい。
まあもしあるとしたら。
はい。
うん。ってことで簡単にかいつまんで説明しちゃうとですね、まあ老夫婦がいましたと。
うん。合ってるね。
場所あるところ。はい。います。合ってます。
はい、
で、そこに、まあどうやらタヌキが出ると。タヌキが出て、なんかこう、ゴンギツネの話であったみたいに、こう、ほじくり返したりとかして、いたずらしてたと、
うん。
で、おじいちゃんの方がですね、やっとのことで、罠を使って、タヌキを捕まえますと、
うん。
で、そしたらですね、タヌキはなぜか、こう、もう悪さしないから許してくれ、と。
ああ。
家事も手伝おう。手伝いますよ、と。
うん。
まあまあ、手伝いますから、ちょっと許してください、みたいな感じで、許しをこうだと。
はあ。
で、ああ、じゃあ、みたいな感じで、振りほどいてあげたわけですよ。
うん。
ね。で、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんの二人暮らしなんですけど、で、おじいちゃんは、まあ、なんていうんですか。そのまま出ちゃったわけですね。
出ちゃった。
おばあちゃん残して。
うん。
ああ、家を出た。
そうですね、
うん。
で、ちょっとここえげつないのがですね、おじいちゃん出てく前に、そのおばあちゃんに、これでタヌキ汁作ってくれやと。タヌキで、タヌキで、これタヌキおるやろと、もう捕まえたから。で、これタヌキ汁作ってくれって出てったんですけど、まあその一人にしたおばあちゃんに対してタヌキがもう悪さしないから許してくださいって言って、おばあちゃん優しかったんで、ほどいてあげたと、手伝ってくれるのかいって言ったと。そうしたら、まあタヌキ側がおばあちゃんをですね、これはですね、餅をつく、餅つきのためのキネという、木の棒みたいな、トンカチみたいな棒があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、こいつで撲殺して、その肉を鍋に入れて煮込んで、ババア汁というものを作ったと。この時点でやばいですね。だいぶ。
もはやね。
タヌキが逆にっていうことですね。
そうですね。タヌキ汁作ってくれやって言われたのにババア汁作っちゃったと。
なるほど。
この時点でもう、やばい。だいぶ、CG で表現したらだいぶやばいことになってると。
そうですね。
そうですね。しかも、えげつないのは、ここでタヌキは、タヌキって化けられますよね。
うん。
おばあさんに化けるんですよ。で、帰ってきたおじいさんに、タヌキ汁できたよって言って、おばあさんの肉で作ったお汁食べさせたんですよ。
あら。
で、これ食ったら、おじいさんもさすがにこれタヌキ汁ちゃうやん、みたいな話になって、そうすると、タヌキは山にポンって帰っちゃったと。逃げられちゃったんですよ。
あ、なるほどね。
こういう、プロローグがありますと。
結構長いプロローグだったね。
この時点で、うん、あの、
事件編だよね、要は。
映画デビルで言うところ、ブラッド・ピットが幼少期の時にお父さんが急に銃で撃たれちゃうみたいな、そんな結構なシーンですね、これね。
なんでデビルに例えたの、今。
デビルで例えると。ブラッド・ピットが、バンバンって当たり2発も撃たれてね。あ、ね、神様みたいになってる状態。
これはいかんね。子供には読み聞かさせられない。
させられない。
話ですね。
まあ、室町時代の話です。うん、で、うん、おじいさんは、まあちょっとフィジカルの面でちょっと難があるということで。
まあちょっと。いきなり現代風に言ったけど、今。
ちょっとスタミナが、みたいな。
うん、ああ、そうね。
ということで、うさぎに相談すると。山に住む仲良しのうさぎに相談すると。片付けを取りたい。
うん。
ってことの顛末を聞いたうさぎ、ここから登場です。
うん。
だから、当人じゃないです。第三者です、完全に。弁護士みたいな感じですね。
なるほどね。
言うたら。
正義の味方的な。
正義の味方は、よし、なんとかしましょうとか、と、はい。で、狸成敗に迎えて、で、だから、うさぎって直接的に狸に対して、思考はないんですよ。う
ん。まあ、なるほど、ね。大事なんですけど。話だけ聞いたってことですね。
そうですね。なんなら、はい、赤の他人みたいなもんですよ。
うん。
でも、日頃から狸にはイライラしてたんだろうね、うさぎの気持ちをして。
まあ、嫌な噂は多分聞いてたでしょうね。
あいつ。
そんな悪いことしてますから。で、ホネストさんが最初言った話が出てくるんですけど、
うん、
まあ、金儲けできるよってことで、芝刈り行こうぜ、つってタヌキを誘ったんですよ。あの場所で撮ったらめっちゃ売れるから、つって、
う
ん。行こうよ、土曜日、つって。誘ったんですよ。あ、土曜日空いてるわ、つってタヌキ来てくれて、
うん、
で、その背中に背負ったところに火打ち石を入れたんですよ。で、火をつけて、でタヌキがあれ熱くねみたいな感じになって、で、カチカチみたいな音が鳴るからね。
うん、
いや、これはカチカチ山だからカチカチ、カチカチ鳥が鳴いてるんだよくわかんないって言って、なんかごまかされてるわけですよ。
なるほど。
相当タヌキのね、IQ 低いなみたいな感じなんですけど、結果的に後から火傷を負ってましたみたいな、
うん。
で、それだけじゃなくてウサギの方はですね、タヌキによく効く薬だって称じて、称して、唐辛子入りの味噌を渡す。これ、グリンティさんの
世界。ね、うん。
辛子味噌。
辛子味噌。
世界。うん、はい。で、これ塗るタヌキもおかしいんですけど、まあ、さらに痛くなったってことで、散々苦しむことになったってことを追い打ちかけてるわけですね。はい。うさぎ別に、この時別にタヌキに対して仕込まないですよ、完全に。
いや、もう地味に
痛そう。形取れって言われてるのに、うん、痛ぶってるんですよ、完全にね。
うん。
パッと首切りとかになって、じわじわ言ってます、これ。で、タヌキの火傷が治るとってことは回復待ってたわけですね。回復待った後に、
こ
う、ね、最後うさぎはですね、タヌキの食い地を利用してですね、漁行こうぜと。魚取りに行こうかっつって、行ったと。で、ここに船二つあるやろと。
うん。
そしたらね、木で作ったちっちゃい船と、結構でかい泥船があったと。で、タヌキはたくさん魚乗せられる方の泥船選びますよね。俺こっち乗りたいっつって。
うん。
ええよっつって。で、乗せて、しばらく経つと泥の船が溶けて沈んでしまうと。うん、
はいはいはい。
で、タヌキはその時、ウサギに助けを求めるんですけども、沈めちゃうんですね、ウサギはね。
あ、ウサギが沈めちゃうと。
あ、じ
ゃ
あ。ウサギが最後にとどめを刺して、
あ、
で、タヌキは溺れて死んじゃうんですよ。だ自然に、溺れたんじゃなくて、ウサギに助けを求めたんだけども、こう、なんていうの、こう。
見放されたと。
見放さ、あ、なんですか、この、竿っていうか、うんうん、カヌーで言うと、その棒みたいな。
カジね。カジ。
カジカジ。
はい。
そう。で、それでつつかれて、ロって言うんですかね。
うん。
ロみたいなやつで、ボンボンってやれて沈められて死んじゃうと、うん。こういうお話なんですよ。
なるほど。
タヌキ相当バカだよね。だってさ、この、要は山に行った時に、あんなに痛い思いをしてるのに、それがウサギのせいだとは思ってないわけでしょ？
思ってないですよね。カチカチ山の話嘘やんってなるじゃないですか、その、ね、あとあと、しかも塗ったのも、これちゃうじゃんすか、みたいな感じになるじゃないですか。よっぽどウサギ頭良かったのかなっていう。いや、これ実はですね、こういった成分が溶け出していて、ちょっと若干最初痛いんですけど、後々治るんですよ、みたいな。説得性があったわけですよね。
うん、まあでも、なんかタヌキも別に頭悪くないのかなって最初思いましたけどね、ババア汁の下りに関して言えば。
ババアに化けてる。ね、
うん。で、そこまで、しかもそれをなんちゅうの、伏線的にはそのおじいさんはタヌキ汁を作ってくれてると思ってるっていうところも知っていて。
知ってる。だから、その言ってた、言ってくるわって言ってた時に吊るされてるんですけど、
うん、
こいつみたいな感じで思ってたわけですよ。
うんうん、まあだから、まあ、要はウサギの方が一番上手だったっていう話だよ
ね。ウサギがこれ完全に ハンニバルみたいな感じですよね。
ああ、まあ、もしかしたらウサギ。
ハンニバルレクターみたいな。
うん。ウサギに対してはその信頼感があったんじゃないですかね、タヌキからすると。こいつがそういうことをするわけないみたいなね。
ああ。
一枚上手で、タヌキはちょっと悪いんですけど、ウサギは最強に悪で、
うん、
おじいちゃんはもうこれはもうヘビにはヘビをみたいな、
うん、
目には目をみたいな感じで、
うん、
あの、ウサギをに何ぼか包んで渡して、タヌキをタヌキをね。で、タヌキは、ウサギは悪ってこと知ってるから、同居者ですね、みたいな感じで、
うん。あ、なるほどね。
うん。まあ、特に疑わなかった
か、ね。そうか、悪者同士で、こう、悪ふざけみたいな。
そうなんです。実は、ウサギも結構悪しとったってことで、タヌキとしては、あ、親近感はあるな、つって、うん。
でも、まあ、ちょっと話をそれますけど、こういう昔話に出てくる動物って、タヌキはいずれにおいても悪じゃん。
悪ですね。化けたりしますし。
うさぎってさ、悪にもなるし、いいやつにもなるよね。
あの、うさぎと亀のね。
そうそうそうそう。
ね、
うん。だからなんか、そういう、なんか、いろんな動物の特性をこう、昔話って、なんか、捉えて、よく話書くなとは思うけどね。
しかしさ、タヌキが化けるっていうのは何を根拠にそういう話にしたんですかね。
タヌキとキツネが化ける。
キツネもそうだけど。
ね。キツネに化かされたって、よく山道を、要はその迷ったりとかした時に、タヌキはキツネに化かされたってよく
言われますよね。うさぎとかには化かされたとは言われないけれどもね。
言われない。まあでも室町時代からこんな話があった時点で、タヌキがそういった悪者の動物として扱われてたっていうことですから、うんうん、まあ江戸時代とかね、においては、そういう山道で、あの、タヌキに化かされたみたいなことを言ってたのかなっていうのはあるんですけど、
うん、
さて、ここで最近のじゃあ、カチカチ山どうなってるかというとですね、
はいはい、
まずおばあさんが死なないというね。
あら。
うん、おばあさんは大怪我を負って寝込むというパターンが主流となってると。
今。
今。
なるほど。
するってなりましたけど、
うんうん。
そして、で、タヌキも、まあ、散々痛い目には合うんですが、泥船でそして沈むってシーンも一応絵本では出てくるんですけれども、
うん、
うさぎに分かったかいみたいな感じで悟されて、わかりました、すいません、みたいな感じになって、拾い上げられて助かると。
うん。
タヌキは自分がやった悪い気持ちを改心するというかね、悪いことでしたな、みたいになって、話が終わると。はいはいは
い、まあ、最近らしい。
最近らしい。
誰も死なない。
誰も傷つかない。ね、あ、傷はつくか。
で、僕徳ダネの話で、なんかそのテレビで話してたのは、その、保育士の、お兄さんみたいな人に、そのカチカチ山の最近の話の方で聞かせた時にどんな感じですかみたいなインタビューしてたんですけど、まあ普通の今回の話っていうか最近のカチカチ山だと特にリアクションがないですね、みたいな、
うん。
要は話が当たり前すぎるじゃないですかと。
うん、
昔の話のパターンだとなんで殺してしまったんだろうみたいな感じのちょっとその腑に落ちない点が両者にありますよね。
うん、
狸側にしても、ウサギ側、そしておじいさん側にしても、うん、そこまでやるのかなみたいな、ちょっとその、議論を生み出す要素があるに比べて、今風のカチカチ山だと、誰が見ても当たり前ですね。はい、そうでした。みたいな感じで、感想が残んない話なんですよ。
うん、
っていう違いがありますね、うん、みたいな。
なるほど。
まあ、トゲは出ないよね。
トゲ出ないですね。
うん、
まあ、だから、使い方に応じてね、だから、例えばちょっと、何ですか。これから寝たいですね。お昼寝の時間ですね。みたいな子供たちに読み聞かせる話としては、最新版のカチカチ山の方がいいと思うんですよ。
最新版。バージョンいくつなんだろうっていう感じ。
バージョン 12.0 リリースしましたみたいな感じの、パッチファイル当てて、脆弱性も、脆弱性だいぶなくしましたみたいな。セキュリティホール埋めましたんで、これリリースしましたっていうのが、最近のカチカチ山。
うん、
そうだね。
で、昔のレガシーのカチカチ山は、ゴツゴツしてますと話が、うん。相当厳しいです、みたいな。
まあ、大人向けではあるね。
オタクの環境でちょっとこれ導入するの結構厳しいです、みたいな、
うん。なんでその例えでしたんだよ。
で、お子さんたちも、ちょっと気になっちゃって眠れなくなっちゃうかもしれない、みたいな。
うん、
だからなんか賛否両論あるなと思って。必ずしも最近のカチカチ山が悪いってわけでもないじゃないですか。
悪い、うん、わけじゃないと思いますけどね。
要は時代が変わってきて、要は、昔ほど貧乏のな人とかいなくなったり身分の差っていうのが昔に比べるとだいぶそういうのがフラットになってるじゃないですか、今の日本の社会においては。だいぶありますけど言っても。でもあるとはいえ、このカチカチ山で話されてるような、 殺し合う話ってなかなかないですよね。で昔はそういうのがちょっとあったんじゃないですか。その畑に侵入した、侵入してないってだけで、クワでこう、人殺したりとかですね、やり合ったりするっていうくらいの壮絶な戦いがあったかもしれないんですよ。
まあそもそもあれですよね、子供に読み聞かせる対象の話だったかどうかも定かではないですね。
定かじゃないですね。
まあこれはだって、どちらかというと、こう、大人たちが楽しむためのものだったわけでしょ。
多分江戸時代あたりは多分そうだったと思いますよ。うん
まあ、それがあのね、なんちゅうの、正方形のポップな感じのタイトルになってるああいう絵本になってきた頃に、
正方形ね。
ポップの
正方形。
一枚一枚が分厚いんだよね、あの絵本ね。
で、あの、ひらがなが大きな文字で書いてある、
うん。そうそうそう。あれになってきた時にそういう話。
出血しづらい紙でできてるっていうか、その、紙ペラペラってめくって安全みたいな。
うん。
はい。で、カチカチ山でだいぶ時間取っちゃったんで。まあでも、三匹の小豚とかも話一緒なんで
。一緒なんだよ。
結局一緒ですわ。
うん、
これ要はその、三匹の小豚も、最初の二番目の小豚まで殺されちゃうって話が、筋というか。
ああ、殺されちゃうんだね。なんか、あの三匹目のところに逃げ込んでいくみたいなイメージがね、最近に。
逃げ込んでいくのが最近ですね。
うん。うん、そうだよね。
オリジナルだと、一匹目も二匹目も、あの、狼に食べられちゃうんですよ。
ああ。
おう
で、そして、まあ、そしてもないですね。でもただ、でも、これって結構、なんですか、18世紀くらいの、日本じゃない話なんで。
ああ、まあ、日本の話じゃないよ、確かに。三匹の子豚。
そうなんですよ。だから、日本に導入された段階で、もう、すでにそういった風に、逃げ込んでました、みたいな感じになってた可能性も結構あるんで。
う
ん、
そうだね。
これは別に何ですか、最近だからこそそういう風に柔らかくなりましたねとは言えないんですけど、まあ何にしろ多分今で、その、絵本って、だいぶ可愛らしい絵柄になってるんで、
うん、
なんか殺されちゃうみたいないう感じじゃないなっていう、
うん、
風にはなってるかなと思いますね。
そのうち、あれですかね、何ですかね、パトラッシュのあの話。なんて名前だったっけ、あれ。
フランダースの犬、
ね。そう、あれも死ななくなっちゃうとか、そういう系統になってるんですかね。
寝落ち、寝落ちみたいな。
そうそうそう。
待って待って。
ああ、よかったね、みたいな。パッと目が覚めました。それ、
夢落ち。
誰も寝れなく、ね、なんですか、涙流さないストーリーになっちゃいます。
いや、でもさ、もうなんかそうなってくると、本当になんだろう、最近のドラえもんと昔のドラえもんみたいなさ、そんな感じがしない？
まあ、丸く当たり障りのない話っていうね。
そうそうそう。
そうですね。
だから、やっぱりその、おとぎ話ってやっぱりさ、その教訓だったりとかさ、ある意味、こういうようなことがあるから悪いことしちゃいけないんだよ。
因果応報みたいなことですね。
そう。ことを、なんとなく分からせるように、それを、あえて人間がこうしましたじゃなくて、動物がしたよ。動物さんがやってもこんなことになるんだから人間はもっとやっちゃいけないよねみたいな。
普遍的な事実だとして認識させると。
そう。
説得性があるよと。
まあ。っていう意味があったんだと思うんだけどさ。
まああとその死っていうものがどういうものなのかっていうのを、うん、まあとりあえずは知ることができましたよね、絵本の中で。
そう。人が死ぬってことは、こういうことで、だからこう、人を殺しちゃいけないよとかね。もう本当に当たり前のことなんだけど、うん、そういうのを子供のうちからこう読み聞かせることで、友達を傷つけちゃいけませんとかさ。そういうことを学んでいくもんじゃないのかな。
学ぶっていうのはなんかなんていうんですか、決められたものの通りのシナリオで、インプットさせるだけじゃなくて、アウトプットが必要だと僕は思ってて、
そうだね。
それで言うと昔のその、さっき言ってたカチカチ山については、古い方のリアルな話の方にしたときに相当議論買うと思うんですよ、
うん。
最新の考えを持った人たちがいたら、おじいさんと協力して、うさぎと協力して、タヌキだけじゃなくて、そもそも畑にそういったものが出るってこと自体を全体的にやっつけに行く話になったりとか、するかもしれないじゃないですか。
うん
うん、なんかこう、マルコ収めましたんで、それ以上、有無を言わせませんっていうか、なんかこう、尖った意見とか受け付けなくて、みんなそう思うよねみたいな、こう、全体を覆い尽くすような意見、一つの意見でまとめちゃおうとしてるっていうのが最近の話になってきてるから、ちょっとそれつまんないなって僕はちょっと、
ね。なんかディベートできるぐらいの方がいいかもしれないですね、
そうですね。なんでこんなウサギって、こんなウサギ悪くないですかみたいな話が出て、いいと思うんですよ。
うん。
で、じゃあなんで悪いんだろう、じゃあ話し合ってみようか、みたいなところがすごく面白いんじゃないの、うん、っていう。
まあ、それはそうだと思いますね。
で、もう時間が来ちゃったので、まあ、終わりたいんですが、最後に桃太郎だけちょっとチラッとね。
はい。
桃太郎もちょっと、一個、特徴というのがあるので、はいはい。
桃から生まれた、あれです、はい、アイスですね。
まあ、これはもう言いたいのは一個だけです。きび団子をどういうふうに与えたかっていう話が、時代によって違うと。
ああ、はいはい。
あの、
家来
に、そうそう、家来にさせちゃうパターンと、うん、フラットな関係になるパターンがあるんですよ。
ああ、なるほど。
きび団子は別に従うための要素じゃなくて、ね、一緒に倒しに行きましょうと。お互いウィンウィンで行きましょうみたいな。
なるほど。
だから出す順番が違うんでしょ、今って。
そうそう。協力してくれるパターンがあるんですよ。うん、あ、じゃあきび団子あげるよ。これ栄養補給の意味があるからって言って、栄養補給っていう意味になってるんですよ。最近
力がみなぎるよっていう意味だ
けど。
栄養補給っていう単語を俺、なんか CM 以外で聞いたことないわ。需要交渉、需要交渉栄養。
いや、でもさ、あの、そうそう、聞いたのは、昔は、うん、あの、出てきて、そのきび団子をくれたら、家来になってやるよ。よしよし、そうそうそう、じゃああげよう。みたいな話だったのが、最近は、自発的に、一緒に、倒しに行こうぜみたいな感じになって、おそれならこのきび団子をあげましょうみたいな話になってるわけでしょ。
そうそう、ウィンウィンになってますよ。
で、なんかね、
もう一個言ってるのが、その鬼ヶ島に戦いに行くときも、うん、攻めすぎちゃうかっていう話が出てるんですよ。
はいはい。
あ、はいはいはい。倒さないんだよね。
これ誰が言ったかというと、福沢諭吉さんです。
あ
日々の、はい、日々の教えという家訓があるんです。自分の子供に。
うん、
あの、の中で、避難してるんです、桃太郎の話を。鬼頭、あ、違う、鬼頭で、鬼ヶ島。鬼ヶ島に宝を取りに行くために行ったんじゃないかと、そもそも。鬼なんか関係ない。宝取りに行っただけだろ、こいつらと。
お
で、その昔の話で言うと、その要は、あの、鬼倒した後、おじいさんとおばあさんに宝をあげたわけなんですよ。これただの私欲ですね、みたいな。
まあ、まあ。背景がね、うん、よくわかんないと、そうなりますね、
うん。そうなんですよ。で、うん、そもそも鬼ヶ島に行く理由っていくつかあるんですけど、村人たちに助けてくれって言われたパターンと、うん、よし行くかっつって言ったパターンがあって、本人たちの意思じゃないっていう説もあるんですけど、うん、あの、宝ってのはそもそもその鬼たちが村人からね、盗んでいった、奪い取っていったものなんで、
はい、はいはい。
それ分配しなきゃいけないんですよね。村人たちに最後。
うん、あ、ていうかもう返さなきゃいけないよね。
返さなきゃいけないのに、それで、うん、あの、おじいさんとおばあさんたちが平和にね、末長く暮らしましたみたいな話になってるから、これちゃうんじゃないのみたいな感じで、福沢諭吉は怒ってると。
最近のやつって確か返すんだよね、みんなに。
あ、返すんですか？そこまで僕。
いや、最近の桃太郎は確か、その鬼が持ってる金銀財宝は村人たちから盗んだものだから、桃太郎が攻め込んでいって、
結構口頭で確か最後戦うんじゃなくて、
そう、ダメでしょみたいな感じで言って、あの、引き上げたものを、
ね、和平交渉するんですよね。
そう。
で、鬼殺さないんですよ。
返しに行くの
よ。うん。鬼と和平交渉して、
まあ。
言うんですよね。そうこれもうだいぶ違うな。うな
じゃあもう鬼と一緒に暮らせよって思いますけどね。
そう
だったら。
そうね。
でも理由は知りたいですよね。なぜそんなマイルドにしなきゃいけないのかな、う
ん。まあ多分教育的なんか観点があるんじゃないですかね。
私の言の話にもなりで共通していることだし、これは子供に見せるべきじゃないとか、ちょっとこれはハレンチすぎますとか、なんかそういう、う
ん
ま
あ、そういうのあるんでしょう。
調整が。保護者側から寄せられて、あ、じゃあちょっと、みたいな感じで、調整してません？これ完全に。
いや、思うんだけど、そのね、文句を言ってるあんたたちは、その話で育ったんじゃないの？っていう。
育ってますよ。
話なんですよ。
子供たちには。トゲついてきた時期とかに、この教材がいけなかったんじゃないのみたいな感じで言ってくるけど、そうそうそう、実はそれ本当の理由じゃないですよね。
自分たちの指導力がないことを絵本に押し付けちゃダメですよ。それ
結局この絵本をさ、改訂することによって何の効果が得られるのか、
うん、
全くわかんないですよね。
逆にね、僕はその子供たちの想像力とか、うん、その、あの、要は本ってさ、自分で考えて、その当時の、その、実際に桃太郎の気持ちだったりとかさ、おじいさんおばあさんの気持ちだとかっていうのを読み取る能力を養うってことも一つあるわけじゃないの。うん、それがなんか、もう、なんだろう。何の感情もなく読んじゃって、その想像力の発達というところにも、そうそうそう、 ある意味悪影響を及ぼしちゃうんじゃないのって思う。
なんか話に感情移入できないですよね。そのなんか、うん、人間ってこう、なんかやり返されたらやり返して、いや、これ法的にはダメなんですよ。うんうん、ですが、その、なんか、自分の肉親を例えば、殺されてしまったりとかした人の気持ちになって、復讐して、倒しましたっていう話が、今の絵本だとないわけじゃないですか。和平交渉みたいな感じになるわけじゃないですか。で、その時の感情の高ぶりって、その絵本とかでそんな封じ込められるもんじゃないのに、なんか封じ込まれるように、親が調整してた絵本を普及させましょうみたいな感じで、まあまあみたいな感じでできた絵本でね。子供たちはそんな満足しないですよ。
うん。
それは教材として与えちゃダメだと僕は思いますけどね。
だからこそだろうね。今、復讐という点でいうところの半沢直樹が大ヒットしてるっていうのはさ。
あれね。
今の。
ドロドロしというか、
うん。そうそう。
そうそう。なんか、綺麗なストーリーじゃないからこそ逆に、同感を得てるというか。
あれも復讐心じゃない。結局は。
そうそうそう。で、それなんか、バッと、メジャーな話にならないですよね、ああいう話って。
そうそうそう。
あれ良かったですね、とかって、あんまりこう、パッと言えないっていうか。
でも、そういう気持ちはさ、やっぱり人間の心には、絶対にどこかしらであるわけでさ。
そしてそれをコントロールしましょうとか、なんかそれを社会的だとこういう風になってるから、今こうやってみんなでやってみましょうっていう取り組みに、変えていくエナジーにね、変えるのが、まあ、本来あるべき姿だと、人間のね。なんかちょっとね、それすらないっていうか、機械的になってきますよね、
まあ、誰がやってるんですかね。その人頭指揮を取ってるところはどの部門なのか、国の。
うん、アグネスちゃんとかですね。
ああ、
ほら。
声、ま
あ、
言っちゃう。出しましたけどね。
アグネスちゃんですね。
まあね。
はい。まあ、そんな感じで。
うん、
まあ、これなんか、もっともっといろいろ話したいなっていうのはあるんですけど。
まあ、まあ、そうですね。こういう話は。
はい。また次回話したら、はい、映画のね、レーティングシステムっていうその R 指定の話。これは多分次回にこの話を膨らませて話したらいいなということで、
はい、
ちょっと長くなってすいませんけれども、はい、今回この辺にしておきたいなと思います。
はい。ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
ということでですね、148回やってまいりましたけれども、今回ね、はい、振り返ってみますと、かけらずタイムズはグリーンティーさん、福島第一原発の今をしろということで、今福島第一原発がどういうことになっているのか、まあ日本が報道する内容、そして海外が福島第一原発に対しての報道というところに、まあ若干の温度差があるんじゃないのかというところからですね、まあ実は今こんなに大変なことになっているんだと、いうところをお話しいただきました。まあ、前半は非常に、真面目にですね、その、福島原発というところに対して、我々3人の意見というのを出してきたわけですけど、
うん、
まあ、やっぱり、その、日本政府自体がね、今のこの現状というのを、やっぱりちゃんと、まあ、発信をしていかなきゃいけないっていう、
そうですね、
まあ、立場にあるはずなんだけれども、
うん、
それをね、今そのオリンピック招致のためなのかどうかわからないけれども、なんかそっちの方に注力をしているがために、今ちょっと蓋しとこうぜみたいな。
そうなんですよ。
そう、そんな感じ
で、マスコミも、
うん、これ、
うん、
マスコミもなんか思い出したように原発の話したら、今国民って結構その、いや、今更ちょっと、なんかせっかくいい話で盛り上がろうとしてたのにみたいに、被害に遭ってない、全然遠い人って絶対思うんですよ。
うん
うん、
っていうのもあって、数字取るためにもやっぱり、オリンピック招致の話だったりとか、全然関係ない事件の話に、そして、今だと、熱中症に気をつけましょうみたいな、そういう話ですよ。
これ、あれですよ、もう非常事態宣言出さなきゃいけないんじゃないかぐらいの、レベルで出してそうなんですけど、
うん、
それを出しちゃうと多分オリンピック招致にも影響が出るっていうのもあって、なかなか今はそういう動きができないっていう判断なんでしょうねって思っちゃいますよね。
だからね、でも、それがね、いろいろと原因で、結局オリンピックが決まりましたってなっても、 海外の人が来たくないっていう人って絶対いると思うんですね。
うんうん、
で、そうなった時に結局あの話わざわざこう盛り上げて何だったんだろうっていうことになりかねないですし、そもそも現にね、その福島第一原発の周りに住んでいた方々はまだ戻れてないっていう方もいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。
うん、
そういう人たちのことを考えてね、もうちょっとこの、問題には真剣に政府自体、日本全体でね、取り組んでいかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、思ったお話でございました。
はい、
で、後半、井戸端カオス、ウマムさんですけれども、これは、また一変変わってですね、昔話、まあ、現代風にアレンジされてきている。まあ、それが、実は、一番最初の話はどうだったのかというのを、まあ、室町時代のね、まあ、おそらくおとぎ造詞時代から、引っ張ってきていただいたというところでございますけれども。まあ、表現がね、その年に合わせて、わかりやすい表現になってるっていうのは、まだ許せるんですけど、なんか内容自体が変わってくるっていうのはやっぱり違うんじゃないかと、
うん、
いうふうにも、まあ思ったりしますけれども。
なんかこっそり変えてる感がありますよね。
うん。なんかね。うん、まあその昔話というのを、だから今後ね、子供に聞かせるときには、親御さんからしたら、この今の昔話と昔の昔話、一世代前の昔話を、一緒に読み聞かせてあげると、またそれはそれで面白く子供たちが乗ってくる可能性もあるのかなと。
まあそうですよね。
こういうふうに思いますね。う
ん。そうですね。結構怖い画風で、なんか今風の画風ってなんか、なんですか、見たんですけど、
あれでしょ、お目目キラキラみたいな感じでしょ、
プリキュアみたいな顔してるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
いや、いいんですけど、で、ちゃんと中身ちゃんとしてくれてたらいいんですけど、やっぱそれに伴って残虐な表現はやっぱり全部カットされてるんですよね。
そうだね。
で、怖さもなければ、あ、よかったなっていう、なんですか、解放されたっていう、なんていうか、危機脱出系の安堵感もない、薄っぺらい話になってきちゃってるっていうのはありますね。う
ん
う
ん、だから話の深みをね、ちゃんと持たせる。だから、今までのその昔話っていうのを、全部なくしちゃうんじゃなくてね、今の昔話がこうです。昔の昔話はこうです。で、二つ聞かせてみて、子供たちに、なんでこういう風に変わったのっていう疑問を持たせるっていうのも、まあ、一つのね、面白いやり方かもしれないので。
そうですね。あと僕一つおすすめしたい台湾映画がですね。
台湾映画
新桃太郎っていう台湾映画があるんですけど、
ほう
お二人見たことあります？
ないです。
ないです。
桃太郎映画化されてるんですよ。台湾で。
なんか西遊記とかはドラマ化されたりしましたけど、ね。
で、僕が本当に、うん本当の子供ですね。だから80年代の映画だとは思うんですけど。
あ、古い映画なんだね。
はい。僕、それで育ちましたね。桃太郎っていうのは絵本じゃなくて、僕、新桃太郎を見たんですよ。
ちなみにさ、それは実写なんだよね。
実写ですね。
あのさ、
そして、ただの、カンフー映画です。
あ、そうなんだ。
鬼的な人間と桃太郎が、はいはいとか言いながら、めっちゃ戦うんですよ。
もう違う話だね。
結構素手で戦う。
なんかさ、桃太郎で、なんだったかな昔なんか疑問に思うようなのがあったのが、その桃から生まれるじゃないですか。
うん。
で、あれをどう、まず大きさ的にどれぐらいの大きさだったかっていう問題もあるんですけど、おばあちゃんとおじいさんが、どう桃を切れば無事に桃太郎が生まれてこれるのかというね。縦に切ってもどういう体勢で桃太郎が入ってないといけないかと。
いや、あれって確かさ、うん、もう一番そもそも、
そうそう、切り込んだ瞬間にパカッ
と、
うん、
パカッと割れたんだよね。
あれそうだっけ？なんか描写的にザクッと切ったみたいなのもあった気がしたんだよね。
いや、ね、
半分にパカッてみたいな。
そもそも、一番最初の桃太郎、要はそれこそおとぎ造詞の時代は、
うん、
そもそも桃から生まれてないじゃない。
うん。
ああ、そうか。もうおとぎ造詞の時はね。うん、
おとぎ造詞の時は桃から生まれたんじゃない。
はいはいはい。
じゃない。桃食っておじいさんおばあさんが若くなったっていう話から来てるんで。
はいはいはい、そうね。
それが徐々に桃から生まれたってなった時点で、確か桃を切ろうとすると、なんか桃が自然と割れて、みたいな。中から赤ん坊が、みたいな話だから、切ってないのよ、二人は。
亀裂に光がパーッと差し込んで
切り込みを入れたわけでもないんだ。
切ろうとしたら、確か自動的に割れた。
どういうシステム？
それは各本によって表現が違う
んですよ。そうだね。ちょっと、まあ、なんか包丁で切った描写があるやつもあるんですよ。
あるある、うん、ある。中にはある、
うん。
だからまあそこはもうさ、派生版なわけだから、もう、 いやー、ね、
新桃太郎を見てほしいです。そうそうそう、今見たら1987年の映画でした。
それなに、桃から生まれる描写は入ってるの？
桃から生まれるときは、亀裂がピカって入って出てくるんですよ。
う
ん、
ああ、じゃあ、その、なんちゅうの、やっぱちょっと切ったみたいな感じので
。なんだっけ、ティンカーベルでしたっけ、なんか、そういう妖精みたいなやつが出てて、ちょいちょいね、桃太郎がね、成長が遅いということで、トゥルーンとか言っていきなり成長させちゃうんですよね。
ギャグ映画ですかね。
ちょっとそう、ギャグが入ってるんですけど、うん、あ、これ時間の尺が2時間で収まんねえと思った尺に、いきなり0歳から5歳くらいになって、5歳から12歳くらいになって、で、12歳からまあ15歳くらいかな、戦ってるのは。15歳くらいになるんですけど、女の子がでも演じてるんですよね。
でもさ、なんか、10歳とか微妙な時期のストーリーって桃太郎にあったっけ？
いつの間にか桃太郎になってたんですけど、だからそこ結構ね、いきなり切り替わってて、もう薪とか素手で割っちゃって、木一人で持つっていう、怪力を誇るっていうね。
そもそもよく2時間まで引き伸ばしたなっていう。
引き伸ばしてます。気がするんですけど、ね。これは、桃太郎の、そもそもの遺伝のお父さんとお母さんが超人的な奴らなんですけど、こいつらと鬼の戦いから始まるんで、
あ、そういう、
なんかだいぶ違うんですよ。
バックグラウンドが違うん
ですよ。新桃太郎の話そろそろいいですか？
そうですね。やっぱ見ないと、この面白さ伝わるんですけど、ね、僕はすごい大好きなんですよ、これ面白くて。
まあ、ぜひ皆さん、新桃太郎も見ていただきたいと思います。
YouTube に実はね、YouTube に、中国語ですけど、あります。
あ、そうですか。
はい。で、何言ってるか大体わかります。
まあ、日本の物語ですからね。
まあね、そういうのがあるらしいので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そんな中ですね、一つ、Facebook にコメントがありました。昔、富岳風穴に、富岳火山じゃないです
よ。あれね、でもね、なんたら火山って読むね、ところもあるんですよ、現実に。
ああ。
そう、火山って読むところもあるんですよ。ややこしいですけど。うん、
ややこしいですね。
まあまあ、富岳風穴に行った時にね、うん、あと、鳴沢氷穴ですか、行った時にそのお話があった。それに対する、Facebook のコメントでございますけど、標準といえば、長野オリンピックのスケートリンクはこれを輪切りにしたものを並べたというのを聞きました。密度が高くて抵抗が少ないので、スピードスケートのタイムが何分の1秒か良くなるらしかったですということで。そうなんですね。
なんかごつごつしそうですけどね。輪切りにしてこうフラットにするのに結構大変そうですけどね。
そのだから輪切りにしたってなったらさ、円がいくつもできるわけじゃん。
円と円の間が
間はあれじゃない。でも円で切ってそれを四角くするんじゃない。
まあすげえ大変だよねそれ。溶けるよ。うん、
そうだね。まあどうやったかわからないですけども、まあそうらしいということですね。はい。まあそんなわけで、皆さんからのね、お便りも紹介してまいりましたが。今回は、ね、だいぶ喋りましたので、この辺で終わっていきましょうか。
あれ、あれはお便りの話と、今月のテーマの話をしないですか？
あ、そうですね。それを言わなきゃいけないですね。
はい。
駆け上がりラジオですね、番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、8月はですね、皆さんの、SNS の体験でしたよね。
あ、そうです、そうです。はい。
はい。そのお話、今日もね、実はメールで何件か来ていましたが。
もらってましたね。はい。
その、お題に対する回答を募集しておりますので、気軽にどしどしお便りを送りいただければと思います。はい。
はい。
なってきました。
ね、今日メールいっぱい読みたかったんですけど、今回読もうとしてるメールが皆さん結構、長かったっていうのがありましたね。あ、また、この後、撮りますので、ぜひ。
いやいや、長いメール待ってますから。
待ってますのでね。
うん、短くしてくれってわけじゃないですか。
ぜひぜひ、お送りいただければと思います。お送りしてまいりましたのは、私、オネストと、
グリーンティーと、
マーマでした。
それでは皆さん、次回まで、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。